そうそう、
よし、じゃあ、うん、
私
は11？今日は2章の11節から、
うん、だから2章から、
そうだから
心に留めて起きなさいというところから、
そうです、
これでいいの、うん、ここからするの、
今日は11節から22節まで、
はい、2章
全体をやります。
あ、2章全部終わるのね。
そうです。
それで来週がこの3やるのね、3からやるのね、3の1からやるの、ええ、あ、そうなの。はい、わかりました。今やっとかないと、また来週になったら。
来週もやれる。
来週やれます。
水曜日ね。夜水曜日、夜行くの。夜行
くから。
夜行くって言われたから、会社休みももらってあるから、水曜日の夜から行くからな、うん。勉強会はできるんだね、これね、3分ね。分かった？うん、分かった？行き方？
じゃあ始まりにあたって一言お願いします。愛する天のお父様、今日もまたエペソの御言葉から恵みの投げ合い会を始めたいと思います。天のはあなたが一人一人にそれぞれ違ったそして必要な恵みを備えて、私たちが本当にその恵みをよく噛みしめて咀嚼して、そして味わって楽しむことができますように、イエス様のその御言葉の真理を私たちにもっともっと理解する、その知識のまた知恵の御業を与えてください、うん、これからの時はあなたの御手にお委ねいたします。尊き主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。
アメン、アメン。
では、よくここの2章11節から22節までを味わって読んでください。
開けてっているから今日だからって言って
た。11節からですよ、どういうわけでからじゃなく
だからね、
だから
11、
どこに
あ
る
の、あ、いいんだいいんだいいんだいいんだ、11からだったんだ、
11から
22まで、
そうです、
来週は3だ。
じゃあもう皆さん読みましたでしょうか。
OK だ、
はい、じゃあ恵みをいただいた方からどうぞ流し出してください。
OK だ、ゆみちゃんゆみちゃんじゃないのも女房だ ご指名されても
気持ち悪い。吉永ちゃんなんて言わない。
私も結婚して2年間ぐらい笠原さんって呼んでた。
ねえ。
笠原さん、なんで。
自分も笠原だね。
で、主人の友達が来ても笠原さん、お前ちん笠原さんかって言うの。
気が見えていけませんけどね。気が見えていけませんわ。カタハラスなんだよ。カタハラスなんて言うけど。
あ、
何？
これさ、今日エミちゃんがやったちゃんと千円収めてきました。
はい。
うん。すぐ呼ばれた。
すぐ呼ばれ
た。10枚あるからね、僕の考え間違えたと思ったけど、今日全部払うんですかって言われたの。10枚あったでしょ。だから1枚ずつね、毎月入れていきますですか。
うん、そうです。
ね。
1回に1000円ずつ。
だけど1回になったらだけど、4月飛んじゃうよ。
1000円ずつって約束なんです。
はいはい、今、死後は慎んでください。御言葉の分かち合いの時ですので。
私はね、13節から最後まで全部が
全部13節から。
13からね。
そうですね、ここは
そうですよね。うん、
じゃあどういうところを、
うんうんうんうん、
やっぱりこう、うん、神から見たら被造物に過ぎない私たち、うん、こう選んでくださって、うん、キリストの中にあるっていう、もうそこだけ思っただけでももうジーン、うん、
キリストの中にあるのね、
うんうん、でキリストの血によって、うん、なんていうともうもんまたジーン、うん、本当に何の取り柄もないそんなものがキリストの中にあるものになった、うん、そしてキリストの血によるっていう、もう命をかけてくれたっていう、そういうことを思うだけでもすごいうるうるしてく
る。、ね、キリストの血によって近いものとされてくるしね。
私はね、この中三節も以前は遠く離れていたあなた方もってことでしょ、
うんうん、
だから遠く離れたというところにすごく大きな心が惹かれている、
うんうん、
だからなんで遠くっていうね、うん、そういう風でなのかなと思ったら、神様は気なる方だから、うん、罪があるところに住まわれない、うん、だから神様はこの罪があるところともかけ離れて 手が絶対に届かないところにある方だから、うん、こういう表現をされてるんだっていうのが今ねすごく伝わってきました。うん、遠く遠く、
うん、遠く、
うん、遠く、この遠くの意味は何なんだと思った時に、神様は、うん、罪があるところには絶対に住まわれない方だから、
そこから
神様と私たちの間、うんうん、
間
っていうのは、罪がある時っていうのは、うん、近づくことができない、
さえできないわけね、うん、距離が空くわけね、
絶対にも、う
んうん、交われないのね、
そうそう、
うんうん、
だからそれを、
うん、
曖昧見えることができない、うん、何をしても曖昧見えることができないことを遠く、
遠くっていうふうに表現してるんだ、
そういう意味でか、
遠くって
以前、うん、遠くってそうですね、うん、
遠くなでいったあなた方の今はキリストイエスの中に、
うん、
中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたんです、
うんうん、
だからこれすごい表現だと思いますよ、うん、キリストの中ですよ、
うん、
中にあることにより、だから私たちはキリストの中にないと、
うん、
血によって近いものと分けない、うん、
ちなみにそこ、その新教語訳でキリストイエスの中にじゃなくキリストイエスに置いて、で 岩波訳も同じです。だから英語的に言えばインクライストジーサスですね。ヘンクリストスです。ギリシャ語的にはきっとイエスキリストにあって、もうイエスキリストの中においても、同じ意味です。キリストにあって、キリストにあって尽くしでしたね。エフェソの一緒の、
ああ、そう、繰り返しの、なんかそういうのありましたね。
だから鍵はキリストにあってなんですよ、
キリストの
自分だから、あれでしたけど、スオスはあの、あれじゃないですか、あの一等身、二等身とかないじゃないですか。でも、こう子供と一番近い存在ですよね、一等身二等身、でそれでどんどんあのいとこだとかはとこだとかやってきていくんですけれど、それはどういうことを立ちつけるかといいますと、血の恋旬に一番短い一等身だとかそういうのをつけるということだから、キリストの血、がないと、私たちは神様からしてみれば何等身でもない、血によって近いものとされる、
キリストとこの血がね、大事に近いものだね、
キリストの血によって近いものとされるためには、キリストの中にあって生きる、
そういえば夫婦って等身はなく一つとみなされるんですよね、
だから別れたら、別れたらもう一番遠い存在、一緒にいる時は一番近い存在、それは、誰もあの支配できない領域において感情の一致
を持たされる、血つながってないですよね、夫婦って。
そう、
血がつながってないのに一つとみなされる。子供は血はつながってるんですけど、一等身という等身別れがされて、不思議ですね、
だからキリストと感情的に一致、
キリストと私たちは一つ、
だからキリストが思っていることに、
キリストの思いですね、感情では
ない、思いに一致、自分 の、 あの思ったことでもないのに、その方の思っていることを全く正しいこととして、それをあのアーメンできる、
特にあなた方はキリストの思いを持っているのですっていう言葉がありますよ、
あるね、15節 の、 あの終わりの方に、新しい一人の人を作り上げてっていう、これがあの新創造の部分を言うのか、それとも全部合わせてこう一つの体感になっている、
どうでしょうね、新しい人、
ガラテヤの2章の20節みたいに新創造が大事だってあるじゃない、
ああ、
はい、あれを言って
る、ガラテヤの方は、キリストにあって新しく生まれ変わる、
生まれ変わ
る、あなた方は全く新しくされたの、
これは
ね、でこっちは2つのものを1つに
して、2つ
に、で双方ご自分によって1人の新しい人に作り上げて、 2つのものっていうのは、うん、岩波役の方だと、ユダヤ人と違法人だそうです。
ユダヤと違法人、
ユダヤ人と違法人、
ユダヤと違法
人、うん、だからユダヤ人、うん、人種としていますよね。で、私たち日本人は違法人です。韓国人も違法人、それも全部ひっくるめて一つと
する、うん、そうですね、うん、韓国語はそうなってます、
うん、ああそう、ああそう、そこまで説明が入っていた、
うん、いや、あのだから、ね、あのユダヤ人も異邦人も廃止するキリストにあって、うん、廃止してキリストの十字架の死を通して水と血潮によって生まれ変わった人、新しい人、これを作り、
うん、じゃあ全く新しい人ですね。ガラティアと同じですね、うん、
あのこの敵っていうのはほらあのイスラエルと異邦人っていう部分の敵もそうだけど、この、うん、あの感情的な敵っていうそういうものも入るの、もっと小さくする、
もういろんなものが含まれてるでしょうね。
敵意してるところっていうのは、異邦人とユダヤ人の敵意してるところっていうのは、あの異邦人が持っていない立法ですよ、うん、立法を持っている持っていないということで、立法がない人をユダヤ人は、地獄の、焚き火を焚けるために生まれたものだってこう言っていたんですね、異邦人のことを。で、敵意しているこのことの原因は、自分たちは神様が定めた律法があり、律法に沿って生きる。彼らには神もなければ律法もない。だから律法に沿って生きていない。だから人間の一人としては数えられないということが彼らの見解だったんですけれど、こういった人々の見解、罪定めすることということ全部を、十字架の死によって全部廃止し、それでキリストにあってあの生まれ変わることとし、で和解をお互いの間に和解をもたらす、うん、だから異邦人とユダヤ人にも和解がキリストの十字架にあってもたされ、神と人の間の和解もキリストの十字架によってもたされた。
でですね、14節の、私たちの平和であり2つのものの2つのもののところに括弧にって小さく数字がありますよね、あの新改訳でしたら
15節、
14節、2つのものの括弧、うん、に、そういう場合はこの14下の方の14の丸にっていうところを見れば、それと並行している箇所が書いてあります。第一コリントの12章13節ですね。で、ちょっと読んでみますね。あ、12節から読みます。ですからちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからです、というふうにありますね。
カラディアの6の中語なのそれ、
今の第1コリントの12章、はい、
あの韓国語の聖書だと週4の下にコロサイの3の中央が書いてある。
それはあれですね、キリスト、私たちの平和の私たちに対応している方ですね。コロサイ3の中央は、でとにかく、2つの、エペソの方だと2つのものを1つにしてで隔てがあるっていうのがありますけど、全く同じで第一コリントの方は ユダヤ人もギリシャ人もそれどころか奴隷も自由人も全て一つの体にされるように、全く新しい一つの体 でゆくゆくは天の御国にイエス・キリストと教会が花嫁でイエス様が花婿として出てきますよね。私たちは教会召し出された者たちが一つ体として 一人の花嫁としてですから全く新しい創造ですね。全くこの地上の体を脱ぎ捨てられた新しい肉体においてイエス様と、イエス様と結婚それが目白くあれあれ
あの13節のね、さっき遠く離れていたあなた方っていう部分をこう自分の中でやっぱりあのイエス様を知らない時代、それがこうあの死が命に変えられたっていう部分で、あの神の家族になるっていうことがなんかもうすごいウキウキウキ。この敵意っていう部分は感情の部分でも同じなのね。例えばあの林さんに何かこう違和感を持てたっていう敵意があったとしても、それも排除されて
しまう。そう、
そ
う、
それともなることよね。
そうですね。それもね、なぜかというと私たちは、何にも塵もつかない、あのシワもつかない状況の中で私たちは主の前に立つから、あらゆる感情の面において合う合わないというのは自分の自己があるからなんですよ。合う合わない、でも全く変えられるとどんどんどんどん変えられていくんですけど、天に召された時は全く変えられるじゃないですか。その時はキリストでいっぱいになっているから全部撤廃される。でも地上においてもキリストによってこれが撤廃される。だから結局そうなんですよね。普段こうあの例えばあの道で人と会った時っていうのは、私たちはあんまりその人と自分から親しくなろうと思っていません。でもその人にキリストという共通する命を見つけた時っていうのは、途端にもうすごく仲良くなりますよ。だから分けと隔たりのこう遠くいるものが、それによっても
う壁がなくなる。
だからここに出てくる壁っていうのはそういう意味での、キリストを通さないことには平和もなければ一致もないということだから、どれだけこれが大切なことか。
ケンジさんはなんか指でいくつか押さえてますけど何か分かりましたか。
どうぞ。 どうぞゆっくりと分かっちゃいください。これどんなことなんだろうとか、私はこう思うよだけでいいんですよ、簡単に。
出たんです。
うん。
何か出た。
はい。
うん。じゃあ16、17、18。
16、17、18です
。はい。わからない。神とは若いって、あ、いつもここで言ってることですね。若い。神と。和解されるためなのですって。
16節ちょっと読んでみますと、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵は十字架によって葬り去られました。ですからさっき笠原さんが質問した敵は感情的な、こいつ嫌だとかそういうところではなく、ここは神様と私たちの間の全く埋めることのできない溝、そういうところです。それを十字架によって橋渡ししたんです。もう決して越えることのできない谷になる淵をキリストの十字架が橋渡しして、神と私たちの間行き来できるようにしてくださったっていうのがこの十六節ですね。しかもなんか両者一つ体としてくださったんです。
すごい表現というのが、私たちは神様が定めた律法というのがあって、イエス様が来られる前というのは、その律法をなんとかしないと神様には近づけないということなんだけど、それによってはもう渡れない海みたいなのがこうポンとあって、もう行く術がなかったんだけど、そこに橋がポンとかけられたのが十字架なんですよ。始まって
前田のメッセージでラサロの話で、越えることのできない大きな淵があるって言ってましたけど、あれ本当人と神様の間の隔てはもともとそんなものだったんでしょうね。でイエス様が来られたおかげで、その上からはしごがかけられたわけですね。でそれでそのはしごによって私たちはイエス様のもとに、神様の国に行き来できるようになったんです。ヤコブのはしごですよ、
そう、
あれは天から地に向かってかけられたんだよ。
地から天に向かって普通の橋は架けるはずなんですけど、表現としては逆なんです、うん、天から地に向かって橋を架ける、うんうん、だから私たちにできないことをキリストイエスはしてくださいましたっていうのはまさにまさしくそうなんです。
すげえんだ、
なんてすげえんだ、
なんてすげえんだ、
なんてすげえ
んだ、
なんてすげえんだ、なん
てすげえんだ、なんてすげえんだ、
あれって私たちは運動会で限りなくペケに等しいものなのに、私たちの前にね走ってる人があの全部勝ち抜いてくれたから、だからその組にその人の組に直行するだけで勝ち組になっちゃった。なんかイエス様が全部勝ち抜いてくれて、その組に入ってるだけで勝ち組になってるということ以外は表現がない。
あんまり努力しなくて、
うん、努力しなく
てもしなくてもそれになって、あの恵み、あの何、あのこの人に恵みをいただいちゃったわけ、ね、それに乗っかっちゃったわけね、そこに乗っかって。
体育ね、太っぴの私はね、これすごい好き、うん、あイエス組にちょっと
してるだけ、努力しなくても、努力してなくても。
だからクリスチャン生活はあれですよ、虎の意を借りる狐じゃなく、キリストの意を借りる狐なんですよ、ね、
自分自身があんまり努力しなくて、勝ち組の仲間入りしたんだ、勝ち組の仲間入り、
それからキリストは来られた、
個人でも誇れないようにしてるんです、してるのは個人個人、お前なんか知ったって言ったら何もしてないから、くちゃんこ、くちゃんこ、だから傲慢になる、あんたなんか知ったんかって、そういう私何もしてない、くちゃんこ、あやかるだけで強いんだけど、あやかるだけで
強
い、こっち組から戻れると、
両者と共に
できないと。
今ねちょうどね、パッと開いたところが、それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか、それはすでに取り除かれました、どういう権利によってでしょうか、行いの権利によってでしょうか、そうではなく信仰の権利によってです。
勝ち組にやってるだけ、あ、私この組に、私はこの組がいいって勝ち組についただけだ、
ついてるっていう思いが信仰なんで、そうそう
あじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあ
勝ち組にね、ついてないけどダメなんだ、そこ外れちゃうとダメなんだ、勝ち組についてればいいんだったっけ、それだと家さん
も人の中にあってっていうのも、すごいこと、
勝ち組、勝ち組の中に住んでもいなきゃダメなんだ
よって
、主によって家でした、
中っていう言葉もすごい意味があるんですよね、なぜかと言いますと中にいるっていうことは、イコール外がイエス・キリストっていうことでしょ、うん、ということは
キリストの中にあってって言うのよ、
外がイエス・キリストっていうことだから、中に行って足、外がイエス・キリストになっちゃうと、そうするとイエス・キリストが本当に外になってる人はもうすごいだろうね、割合が大きければ大きいほど、
そりゃそうよね、
いや割合も何もなく中にいるんですよ、キリストの中にどっぷりとまれるよ、
どっぷりいるのに、本当にどっぷりいてイエス様が生きてくだされば、私たちはどんどんどんどん素晴らしいはずなのに、
で私たちが経験として中にどっぷりいないような気がするのは、私たちが信仰を混ぜて混ぜる度合いが少ないからですよ、本当はどっぷりいるんですよ、みんな、信仰を混ぜて、でそれで行動するとき、それが経験になっていて、そのサイクルを繰り返していけばいくほど、もうその度合いがもっともっと信仰の混ぜ具合が深く深くなっていく。
まだね、17見ると主がね、私たち に来て平安をもたらすために、うん、一番近くにあるものにまず平安をもたらしたい、うん、ということを書いてあるでしょ、
はい、
だから私たちっていう存在がどれだけ価値あるものかって私たち自身も分かってないけど、まず平安というものを他の人に使わせて、それでその味わいが分かった人たちに私たちにまた平安を伝えるようにしてくださったこと、すごいですね、
20から22っていうのを少し説明して
20から20、あんた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身が石です、うん、イエス様が隅の親石、イエス様が土台、
土台、
あれですよね、イエス様はペテロに対しても私はこの岩の上に教会を建てると、岩っていうのはイエス様ご自身です、でそのイエス・キリストという岩の上に使徒と預言者が建てられて、つまり皆さんもそれぞれ福音を誰にも教えられずに信じたわけじゃないですよね。誰か人がいたわけです。皆さんにとっての使徒がいて、皆さんにとっての預言者がいたわけですね。その人たちはもともとはイエス様を土台にしているんです。ですから私たちもその使徒と、あ、イエス・キリストを土台として、そして私たちが苦労していないんですけど、でも使徒と預言者が苦労してそのイエス・キリスト福音のそういうシステムというか土台を作ってくださいました。だから私たちはそれに乗っかっているというのが二十節の言うところじゃないですかね。で二十一節、この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、22節、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。あ、私たち建物として建て上げられているみたいですね。
20節の後半に石が出てくるじゃないですか。20節の後半に、この石、日本語で何て言うんだっけ、
礎石、
だから、この礎石っていうのは、礎石があったらこれに一個一個がつながって、それで家っていうものが建つ、っていうことだから、キリストという礎石があって、預言者とね、いろんな人たちが行って人たちが行って、でそれでその預言者と人たちを通して他の人に福音が伝わり、でそれのこう限りなく繰り返し繰り返しをされた結果によって、私たちもつながれた礎石につながれた一つの石として呼ばれている。だから礎石なしの人もなければ預言者もない。で、礎石に基を置いた信仰の貫きがなければ、私たちにもその恩恵は及ばなかったということだから、
まず祖籍であるイエス・キリストがあって、預言者と人たちがいて、そのことによって皆さんもあの預言者と人たちがいたんですよ。水野さんには預言者と人たちの役割を一番最初にした人っていうのは、館内に行った時にその館内で声をかけてくれた人が預言者と人の働きをしました。ね、で信仰生活している時に1回だけじゃなく、いろんな預言者と人が私たちの周りには現れる。でその人たちを通して、その人たちはただしイエス・キリストという祖籍岩場の上に信仰を置いて貫く人たちであって、私たちを導くためにまず先に和解されて導きの油を注がれた人たちが人生しばしばのためにいつも出てきます。でエイミさんの場合は、ね、まあ、福音をきちんとね、述べ伝える預言者と人としての役割を大いにしたのが、夫である、ね、清さんです。だから、この人っていうのは、ここに出てくる人っていうのは、そんな大それた人もいます。もう自分のもう本当に命かけて、牢にぶち込まれながら人の役割をする人もいるんだけど、私たちの周りに何だか知らないけど気づかないうちに人と預言者の役割をしている人もたくさんいる。
そうなると分かるんですよね。
そうですよ。だから大それたこととして人とか預言者ってなっちゃうと何にも役割を果たすことができないんですけれど、こういうふうに考えていくと、あ、人ってそんな難しいことでもなくね、預言者ってそんなね大それたことでもなく、日々自分に与えられている福音を渡す人、渡してキリストの命に人を招く人を預言者とも人とも言って、戒めを持ってこれダメだよって教える人もね、預言者でも人でもある。だからそういうふうに考えると、私たちはね、周りにね、いろいろと預言者と人がたくさんいるはずなんですよ。
最終的にはこの22節の御霊によって神の御住まいとなるんです。あなた方も建てられて神の御住まいになる。だからここに今6人いますけど、その6人が建て上げられて合計して神の御住まいになる。
6本にね、柱という
か柱みたいな
ものがありますね。
で最終的には、うん、今ここ6人ですけど、
うん、
世界中の古今東西、うん、あらゆる時代あらゆる人たちの、うん、イエス・キリストを信じる者たちが共に立て上げられて、うん、大きな神の御住まい、聖なる神が許されるって言うんですけど、うん、どういう形かは分からないですけれども、
うんうん、
最終的には立て上げられるんです。
多分神の住まいというのは栄光ですよ。主ハレルヤ、感謝します。神の住まいというのは栄光であるから、その栄光を味わった人たちが限りなく主に感謝して栄光を捧げることが神の住まい。今ね、住まいということで、神様が住まいとしているというのは人為的なものが住まいであるならば、私たちいらないんです。だから与えてくださったことに感謝のわきまえがある。救いを与えてくださった、癒しを与えてくださった、人生節々にね、助けの手を伸ばしてくださった。人は普通に人生生きてて、それ全部自力で生きたと思っています、普通の人。でも神に選ばれた人たちは、いいことも神から来たものと信じ、悪いことは神様により頼んでそれを超えたと信じ、で全てを神に根拠を置くわけなんでしょうか、神様に。だからそういった人々がもう完成されつつ、その人の一人一人の完成の度合い、神様が決めた度合いってあるじゃないですか。その人ここまで完成でよろしい。でその度合いによって天に召される。で召された時に地上での受けた恩恵、それをもう限りなく ずっと栄光返すじゃないですか。でそれが主の締まりだから、笠原さんが、あの時も感謝だった、この時も感謝だったって許されたこと、こんな他のことはともかくね、向こういたらね、こんな罪人ここにいていいのかってことです。私思ったの、私がここに何でいるのって、私は滅ぶべきよって、なんで私がここにいるの、自分で自分の罪があんまりにもよくわかるから、上行った時に、私はね、自分で自分の罪があまりにも分かる。だから自分はそこに行ってはいけない人なの。神の恵みによってただそこにいるだけだ。だからそれが分かったから、もうそのことだけで、もう栄光返させる。もうこの恵みに感謝せざるを得ない。だって、地上で自分が罪を犯したのを忘れてるのが重なりますよ。いろいろとちっちゃい時からも語れなかったから、なのに今忘れて埋もれていて忘れているのに、向こういたら本当にね、こうやってね、人を見てて道行く人にこうやったことが全部わかる。
こう
道行く人にちょっと気に入らない人がいて、気分が悪い時にこう歩いてたら、向こうでちょっと人相悪いのが来たりすると、関係ないと何にもしてないで私に。なのでその人の顔を見ただけでも気分大してイライラしてる時、そうするとってやったでしょ、自分すっかり忘れてますよ。なのに天国に行った時は、そのね、眼差し一個も全部もう明らかに蘇る。だから神様はキリストの中にある私たち、知性に追われている私たちを見てるから、罪一切見てない。でも私は忘れたものまで全部分かっているから、こんな私もここにいていいのって、
なんか隠れたい、
なんかある意味いたたまれない地獄ですね。
いたたまれない地獄っていうかね、もう感謝が、感謝がもう、こんな私
なのにここにいられる、
いられる、いられる。
ああ
、恵みによって、知性によって、でそれがもう目のように押して押して押してくるから、だから感謝せざるを得ない。だから栄光、ああ主よ、これはあなたの栄光以外、イエス様、あなたが成し遂げてくださったことの栄光以外はないです、栄光以外はないです。でもそのイエス・キリストを使わせたのは父なる神様ですよね。父の恵み感謝せざるを得ない。だから栄光と感謝しかないんです。そっか、今日は預言者は普段私の周りにたくさん使われているっていうこと、すごい。ケンジさんはね、口開くだけで主が開くよ。口開いて読んでごらん。主が開いてくださいますよ。気になる箇所ってところ。
以前は遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスの中であることにある死にに近いものとあなた
の
じゃあ今度はですね、13節の離れていったあなた方も、このあなた方を自分の名前に置き換えて読んでみてください。そしたらもっと御言葉が自分のものになります。
あなたの名前に自分の名前に出てる。
しかし以前は遠く離れていた今ではキリストイエスの中にあるとにあり、キリストの血によって近いものとされたのです。
アメン。じゃあ今度14節のですね、2つのものってあるじゃないですか、14節に。これは神様と賢治さんのことです。ということで、この2つのものっていうのを神様と賢治というふうに読み替えて読んでみてください。
14節、
うん、14節、うん、じゃあ一緒に読みましょうか、はい、ちなみに私は私の名前に置き換えてみますよ。神様と和也みたいな。じゃあ3、はい、キリストこそ私たちの平和であり、神様と和也を一つにし、隔
ての壁を打ち壊し、
はい、じゃあ今度は15節ですね。ここも2つのものが出てきます。これを同じように、神様と自分の名前、あとどっかあるかな、じゃあ15節読みますよ。はい、
ご自分の肉において敵を廃棄された方です。敵とは様々な規定から成り立っている戒めの立法なのです。このことは神様とカズヤをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり。
アーメン。
でじゃあ16節、この両者というのがそうですね、この神様とイエス様ですね、イエス様とカズヤですね。じゃあ16節読みますよ。
またイエス様とカズヤを一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵は十字架によって葬り去られました。アメン。
アメン。どうですか、ケンさん、何か感じるところあります？御言葉があまりにもなんか高尚すぎるように感じてピンとこないときは、こういうふうに自分の名前と置き換えて読むと、もう心の中がカッカカッカ熱くなってくるような、そういうふうになってきます。
遠く、一番最初に言ったその遠く離れていた、遠く離れていた、以前は遠く離れていたということについて、賢治さんにちょっと質問したいんだけど、この言葉で遠く離れていた自分はいつだったと思う？神様を遠く離れていた、行った時はいつだったと思う？神様といつ遠く離れていたの？今は遠く離れてないよね、いつ遠く離れていた？一番
遠く離れて、今もね、私たちはしばしば遠く離れる時は自分勝手にある、うん、出ていない時、ああそうですよ、そうですよ、信じた時の遠く離れていたっていうことは思いの中、もう今ね、賢治さんがおっしゃったことも僕最もですよ、信じていながら思いを主に置かずに御言葉に沿って生きないことは遠く離れて生きていること、これはもうとてつもないし、あの私たちをこう鏡として言っている言葉ですよ。クリスチャンたくさんいます、でもイエス様が何をおっしゃったかって、人の子が再び来られる時にこの地上で信仰が見られるかということを言ったんですけれど、それどういうことか、クリスチャンこれだけたくさんいるのに、信じていながら思いをイエス様に置かずに御言葉に沿って生きていない時っていうのは遠く離れた存在、イエス様からしてみれば信仰が見れないような状況の中にあるんですね。だからこう遠く離れたっていうことは、一番最初あの信じてない時、その時はもう遠く離れて
ます。あ、信仰してない時ね。
そ
う、うん、
それで信仰しながらでも遠く離れる時がある、うん、でそれは御心の中に、イエス様の中に生きずに御言葉に沿って生きないことだからね。今ものすごいこと今言ったでしょ、私が、賢治さんあなた口開けばあとはもう主が開くよって。そうなんですよ、これってねすごく大切なことなんだけど、あの気づいてない私、自分がこの言葉に遠く離れた存在でいる、しばしばいるということを気づいていない、に思いと御言葉に沿っていないことが遠く離れている、これはもう今日の聖書の、ね、学びのねポイントでもあるから。
イエス様を信じてない時は何にしてても別にいいけど、こうやって信じたら心を何遠く離れていけないわけね。イエス様を主としてこれからここであのいないと、離れたら絶対ダメなわけ
で、切り離れちゃったら、結局はね、主っていうのは、うん、ご主人様っていうことなんですよね。だからしもべは自分の好きなこと何もしません、だから主よって言っているんだったら、私たちの日常茶飯事、イエス様これどうしたらいいですか、イエス様に
お伺いするの、
お伺い前を立てる、これが立てれば立てるほど私たちは遠く離れていない存在になります、ね、で自分が今やっていることが御言葉に反するかどうか、
うん、
ということもすごく私たちはこれ点検しなきゃいけない。だからね、今ものすごい的確なあの命を言ったんですよ、だから賢治さんはこれで知るべきことは、自分がね何だっていいから気になったところをお読みして、ね、それをこうおっと話をするとイエス様の話がここから出てるんですよ。だから今日あの本当にすごくこの学びの全部の対がもう一言でもう予約されたようなことです。あの賢治さんは今日あの今あのおっしゃってたその言葉のところに印を置いて、ここで自分がこういうことを今話したことをちゃんとね記した方がいいんですよ。これは自分の思いではなくイエス様の思いだった、イエス様が私たちみんなに言っているの、
言葉として
思いをとどめ、正しにとどめなさい、それで御言葉に沿って生きていきなさい、じゃあないとあなた方は信じていながらでも私から遠く離れている人だよということですよ。本当に主に感謝ですね、感謝感謝感謝、今日本当にすごくポイントとして与えられたのは、もう今はもう締めくぐりの言葉ですね、あとは私たちは自分を知らないうちに自分の救いのために主が人と預言者を、ね、使わしているということなんですね。それと
とりあえず下手くそだけど勝ち組に直すること。私たち下手くそですよ本当に。もう世の中のあれで言えば、おめえうちの国組に来るなよ足引っ張りやっていうところなんだけど、うん、イエス様という勝ち組に居続けることによって、うん、私たちはもう永遠にあまりある価値を得ることができるということがもう本当に保証されているということが素晴らしいですね。
あと何か言っておきたい方はありますか。
あのね、この19節のところね、
はい、
19節のところ、神の家族でありっていう、これはさ、何？どういうこと？聖なる民に属する者は神の家族であり、家族になれたの？
なれたんです。
なれたの？
うん。ここ19節に、
うん、
従って、あなた方は、うん、もはや外国人の寄留者ではなく、
うんうん、
聖なる民に属するのは神の家族であり、
うん
うん、もうすでに私たち外国人ではないんですよ。以前は神さんからはるか離れた、
うん、
もう神さんから見れば外国人どころかもうすごい隔てがあって、うん、とても手が届かないようなものだったんですけど、うん、
はい、
イエス様によって近いものにされた、はい、でどのくらい近いものにされたか、うん、神の家族、家族ですよ、
うん、
そのぐらい近いものにイエス様によって、
うん、あともう少しでイエス様の、うん、おそばに行けるくらいの距離まで入ってきたわけ。
いやもうそれどころかキリストの中、うん、
中に入ったの、
う
ん、
そう、
あ、そうなんだ、
だから、
うん、
そのぐらい近いもの
イエス様って呼
べるし、そう、イエス様
近い距離にも行ったんだよね。
行ったんですよ。
行ったんだ。
そう、信じたらもう行っちゃったんですよ。
いつの間にか行ったの。
いつの間にか
行っちゃったのか分からないんだけど、行ったのね。
エンさんがイエス様のことを心で信じて、で口で告白した時にもうすでに行っちゃったんです、
う
ん、その時に行っちゃった。
もうその時に家族になったんですか。
そうです。
家族だから
神の家族
の
一員なんです
。神様を父なる神様、
父なる、はいはい、
だから父なる神様と言える。
はい。
もうアボジ
ー。アボ
ジー。もう父ちゃん。この様なんていうそんな関係じゃない。もう父ちゃん。清さんとの仲よりも近い。
皆さんとの中は時々ねキクサクする時ありますよ。あのおっちゃんとはキクサクない。いつもねこっちがねあのなんかしてらしても、あそうかそうか、いいえいいえ、まあ、刺繍でまだ洗って、はいはいはい、
刺繍で洗って、
それがすごいんだよね。
いつもね、うん、もうあのね、やってることをもう本当にすごくないんですよ。外でね、目いっぱい遊んで、もう本当に汚くなってる時に子供たち、ね、それで家帰ってきたらお母さんが洗うじゃないですか。で、洗って、今日まだ全部ヘドロを落として、今日、はい、じゃあおまんま食べておねんね。っていうこととね、もうそれよりもっともっとすごいこと。もう血塩で洗って、それで、もう泥になったことは何も言わない、ね、なんでこんな泥なのって、ね、コンコンと言ったら寝る暇ない、だから主はねもう洗って、はい安息、明日は昨日よりもう少し立派に生きなさいということだけですね。いやだからもうこの勝ち組に続かないことはもうできない、この勝ち組今ね悪霊サタンがね、まだここ、まだ転生、まだ始まったよ、まだ始まったよって大変。なぜかというと、いつもキリストと神の愛と恵みに私たちを持っていくから、締めくくり。だからね、このね、霊界においてすごい有名人ですよ。あ、転生がまだやってるぞって。あの転生の人たちには近づかない方がいいよって、無駄骨を折る。っていうことです。
よ。大変ですよ。だからここをいつもね、私たちは自分の解釈をしないように主が知ってくださるというのは素晴らしいですね。本当に感謝感謝。今日も新たに感謝。
あり
ゃ感謝。本当にありゃ感謝。ヘドロ現れた。安息安息って。感謝だね。
じゃあとりあえずもう時間が結構来てますので、はい、一旦閉めて、もしまだ交わりたい方はどうぞ。じゃあ今日はですね、笠原健二兄弟お祈りいただきます。
言ってるよね。
るイエス様がこうやって飛び出たいんですよ、飛び出たいんですよ、でそれをね運び屋として賢治さんがいるわけ、このことを私は人に言いたいで聞かしたい、その運び屋として賢治さんがいて、この言葉を今賢治さんから私たちはいただきました。で一人一人が祈っている時にイエス様の言葉を運んでるんですよ。だからもうだから自分でね祈ってると思ったら大間違い、イエス様の意を運んでる、だって私たちにそんな縁があるわって感じはずがない、人を構うもんか、自分構うのに忙しいのに、だからいい言葉、特にこうあの祈りの言葉っていうのはイエス様がこう入れてるんですよ、その中に。それでイエス様が言いたいことを私たちの口をスピーカーとして使っているとき、
イエス様を流し出すとイエス様の喜びが満ち溢れます
よ、ね、うん、でも聞いてて、あ、しようしようと自然と出てくるよ、アレルヤ、しようアレルヤ、
たくさん出てきてるみんな、うん、そうびっくりしちゃってくる、私たちも言って言わないよ、ぐくぐく言ってるの、私たちも言ってないよ、
お父さんも同じですよ、
そうなんですよ、二人祈ってる時に感動するもんあのやっぱイエス様の、ね、言葉を運んでるから分かるんですよ、
イエス様がおられますよ中に、
だから あイエス様今こうやって今祈ってる、だからもうアーメンアーメンって誰得ない、アーメンアーメンって